おはようございます。今日はマルコの12章です。でこの12章はイエス・キリストが、エルサレムに入場されてメシアとしてね、でその前の日、その次の日か、翌日、これがマルコの11章の20あ、ごめんなさい、11章の12節、翌日っていうのは、これが月曜日。そして20節を見てみると、朝早く通りがかってみるとっていうのが火曜日。で、そうやって、その今この火曜日にいます。で、このイエス・キリストの最後の過ごされた、まあ、5日間なり、まあ、復活も含めると、この受難週と言われる1週間、の中に私たちはこのマルコを学びながら今います。で今日はこの12章だからイエス・キリストの、まあ、おそらく火曜日、に起こったことを、一緒に学んでいきたいと思います。でその中から、まあ、その身という話もたくさん出てきます。身というのは愛ですから、神が私たちに願っておられるような、イスラエルにもそうですけど、私たちに願っておられる愛というのはどういったものなのかということを一緒に学んでいきたいです。でその神が願っておられる、求めておられる愛を、じゃあその実を結ぶにはどうしたらいいんだろうというところも一緒に学びたいと思ってます。一言祈ります。天の父さん、どうか今日ここに私たち与えられているテキストを通して、あなたが語ろうとしておられることを明らかにしてください。私たち一人一人にあなたが願って求めておられるその愛がどういうものなのか、理解することができますように、この理解をもとに私たちの毎日の生活の考えとか行いとか言葉とかの、また態度とかのその指針とすることができますように、はっきりと私たちの心にこの理解を書き記してくださいしょう。お願いします。御言葉を分かち合う私にあなたの力と知恵をお与えください。そしてあなたの言わんとしておられることを、伝えようとしておられることを余すところなく分かち合うことができますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。マルコの12章の1節、それからイエスはとあります。それからですから、さっきも言ったように、月曜日にはイエス・キリストがその神殿から、商売人や両替人を追い出しました。で翌日、宗教家たちがイエスにその何癖つけたんですよ。何のその権威を持って、こんなことやってんだって。で、その分かろうとしないので彼らは。だから自分たちのその答えではなくて、どういうふうに思われるんだろうとか、こう言ったらまずいんじゃないかなとかって言って、そういうその考え方しかしないので、分かりませんとかっていうふうに答えるので、そのイエス・キリストも、じゃあそんなんだったらあなたたちの答えを、あなたたちの質問に答えないよって言って。でもその代わりにイエス・キリストは彼らに対して、それからイエスはですから、そのメッセージを伝えるんですよ。それからイエスは例えを用いて彼らというのはこの、宗教家たちですね。祭司長とか立法学者とか長老たちです。この11章の後半からずっと続いています。にその例えを使ってメッセージを伝えます。ある人がブドウ園を作って柿を巡らし、酒舟を掘り、櫓を建て、それを農夫たちに貸して旅に出かけた。季節になるとブドウ園の収穫の分け前を受け取りに、しもべを農夫たちのところへ使わした。この主人というのは神で、ブドウ園はイスラエルを指します。イザヤの5章1節と2節の全般をお読みするとこう書いてあります。さあ私は歌おう、我が愛する者のために、そのブドウ畑についての我が愛の歌を。なんかこれ私っていうのはひらがなになってますから、神が語っておられるわけですね。我が愛する者は、イスラエルはね、よく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた。彼はそこを掘り起こして石を除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を立て、その中にブドウの踏み間まで掘り、ブドウがなるのを心待ちにしていた。ところが水ブドウができてしまった。だから本来結ぶべき甘いブドウを収穫することができなかったっていうのがこのイザヤの文脈です。で、前後の文脈を読んでいくと、これがイスラエルのことだということがわかります。なので、この立法学者たち、宗教家たちに伝えているということは、このイザヤの、 5章であったり、また、旧約聖書の文脈を理解しているということで話しています。だからブドウ畑とか、そのブドウ園の主人というのが神であり、ブドウ畑もしくはブドウ園はイスラエルであるということをが分かっているよねっていう、その文脈上をこのことを語っています。神はイスラエルから多くの実を、愛が収穫されるのを心待ちにしてたんです。神が私たちに、またイスラエルに求めておられる愛というのは、神を愛する愛と人を愛する愛ですよ。自分の収穫の分け前を得るためにしもべを使わせたんです。全部よこせって言ってるんじゃなくて、私たちにその神が与えてくださっているものを、その自分の祝福として受け取ってもいいんですよ。でも神にお返しするものがあるんですよ。それを神はその身として、愛として、その受け取りたいんですよ。ご自分に対する愛として。それでしもべを使わしました。3節から5節。ところが彼らはそのしもべを捕まえて袋叩きにし、何も持たせないで送り返した。そこでもう一度別のしもべを使わしたが、彼らは頭を殴り恥ずかしめた。また別のしもべを使わしたところが、彼らはこれも殺してしまった。続いて多くのしもべをやったけれども、彼らは袋叩きにしたり殺したりした。主人のしもべたちを存在に扱ったんですよ、この農夫たちは。つまりイスラエルであり、そしてこの農園の農夫というのはこの宗教家たちですよ。本来彼らがそのブドウ園、そのイスラエルの民を神に導く役割が与えられてたはずなのに、彼らがその存在に扱ったんですよ、その主人からのしもべたちを。彼らが存在に扱ったしもべたちというのは、旧約時代にはその例えば神に応答しようとした王様であり、またその神の言葉を預かって民に伝えた預言者たちですよ。その人たちを存在に扱った、預言者たちを無視して、預言者たちを殺して、ごめんなさい、傷つけて、そして殺したんですよ。結局そのしもべたちを送り出した主人に対して、つまり神に対して、彼らは反抗的な態度を取ったんですよ。だからこれが水ぶどう酒になって、水ぶどうが、あの酸っぱいぶどうができてしまったんですよ。甘いのじゃなくて、愛は甘いはずですよ。そこで6節から8節。その人はなおもう一人の者がいた。それは愛する息子であった。彼は私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、最後にその息子を使わした。するとその農夫たちはこう話し合った。あれは跡取りだ。さあ、あれを殺そうではないか。そうすれば財産はこちらのものだ。そして彼を捕まえて殺してしまい、ブドウ園の外に投げ捨てた。ブドウ園の主人はそれでもその自分の使わしたしもべたちが存在に扱われて殺されたりしたんだけども、その主人は何もしなかったんですよ、ある意味。ただ私の分け前をもらえないかなって、あくまでもその恵みとその平和の中でこれを進めようとしたんですよ。それで最後に、自分の愛する息子だったら敬ってくれるに違いないって。敬うというのは英語だとレバレンスって言って、ちょっとそのなんていうんですかね、ただのリスペクトとはちょっと違います。なのでこの畏敬の念を払うって感じです。そのリスペクトする、この敬意を表するんだけど、その敬意がすごく大きいので、この恐れるっていうんですかね、そういうこの畏敬の念を払うとか示すとか、そういう意味の言葉が使われています。だけど農夫たちは息子を殺してブドウ園の外に投げ捨ててしまったんですよ。なんでそんなことするのか、まあ、一つにはその農夫たちは主人、つまり神の沈黙を誤解してるんですよ。神の悪に対する沈黙というのは忍耐です。こんな悪いことをするのに、なんで神はその人を止めなかったり、そのようなことが起こるのをやめさせるようなことをしないんだろうっていうふうに思っちゃうことがあります。私がこれだけ悪いことをしてても、別にその神は何も私に言ってこない感じがすると。何度も失敗しても、別に神は私のことを捨てないだろうって、 だって私に悪いことが起きたわけじゃ、起きてるわけじゃないし、普通に生活することができてるし、で別にそんな一生懸命神にその応答しなくてもこれでいいん違うかっていうようなその印象というか誤解を持つことがあります。彼らは誤解したんですよ。神の忍耐というのは、ごめんなさい、沈黙というのは忍耐ですよ。ほとんどの場合、その悪に対するものであればそれは忍耐ですよ。神のその悪に対する沈黙というのは忍耐であって、無関心とか神の悪に対する無力さじゃないんですよ。私たちのことを見てないとか興味ないとかどうでもいいとか、それをその罰するというかその制する力がないとか、そういったものじゃないんですよ。忍耐なんですよ。神の忍耐は愛であり、私たちにとっての救いですよ。ペテロはこう言ってます。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。これ9節ね。15節にこう書いてあります。また私たちの主の忍耐は救いであると考えなさい。おそらくですけど、12人の弟子の中でペテロが一番忍耐してもらったんじゃないでしょうか。おそらくですよ。わかんないです。だからイエス・キリストに、また神に忍耐がなければペテロは救われてないですよ。ヨセフとか、ごめんなさい、ヤコブとかヨハネのようにボーネルゲー的な神だったら、雷の神みたいな感じだったら、すぐにこの切れるような神だったら、3回ぐらいしたのバチーンってその人をペテロをその何て言うんですかね、罰して雷で撃つみたいな、そんなことがあったかもしれません。神が忍耐な方で、忍耐する方であることを私は感謝してますよ。私もとっくの昔に撃たれて死んでもおかしくないものだから。神が忍耐してくださってるから私まだ生きながられていて、まだ私にチャンスが与えられてるんですよ。やり直す。うまくいかない。なんかできない。で、その弱くてもうどうしようもない私っていう、その私を神は忍耐してくださって、その忍耐は 私に対する愛なんだよってことを教えるんですよ。私にやり直してほしいからですよ。そこでなんか、まあ、もうできないからしょうがないですよねみたいな、その別に神は私になんか悪いことしないし、お金もまあそれなりにリッチではないけどあるし、生活もうまく回ってるし、職場も大丈夫だし、だからもう大丈夫なんですよ、これでいいんですっていう、そういうその歩みをしてほしいんじゃなくて、こんな私にも神は忍耐、ここまで忍耐されるのかということに気がついて、私たちがそして神に感謝して神を愛するようになって、私たちのこの与えられている救いというのを達成してほしいんですよ。適当にどうでもいいよみたいな、そういう歩みをしてほしいために神は忍耐してるんじゃないんですよ。私たちがその甘いブドウを結んで、そしてそれを神にお返しするために、神はその待ってるんですよ。忍耐してるんですよ、熟するの。何度もその実をならさないで、その、実がなっていく季節は通り過ぎたとしても、神は忍耐するんですよ。もうちょっと待ってみよう。もうちょっと待ってみよう。そしたらこれをあげてみよう。このようなことを明らかにしてみよう。そうやって私たちの心がその柔らかくされてって、で、神に向かって心を開くのを神は忍耐して待ってるんですよ。待ってるんですよ。無視してるんじゃなくて、いいよって言ってるわけでもなくて、許可してるわけじゃなくて、私たちのこの怠惰を、そうじゃなくて神の愛を知って、その神に応答できるように、神を愛するようになっていくのを神は待っておられるんです。その愛を、私たちの愛をありがとうございますよって、こんなに忍耐してくれて、こんなに愛してくれてありがとうございます、だから私もあなたをどうにかして愛したいんですという、この愛を神は求めておられるんですよ。それがどんな人間的な視点からして、どんなにちっちゃいものだったとしても、神はその愛を求めているんですよ。神は一人子の御子イエスを遣わしましたが、 彼らは宗教家たちはイエスを最終的にはローマに引き渡してその殺すことになります。そして、ブドウ園の外、ここで言うと、エルサレムですよ、城壁の外で十字架にかけられますので、だからブドウ園の外に投げ捨てるということもこの予言的な、一つ点になりますね。宗教家たちの心に神への愛は、その身は結ばれていなかったんですよ。彼らはそのブドウ園、イスラエルを神から奪って、神のものではなくて自分たちのものにしたかったんですよ。神のブドウ園を、その自分たちの伝統とか、自分たちの社会的な地位とか、自己満足を得るために、それをまた守るために利用してたんですよ。民の心を神に向けるんじゃなくて、民の心を自分たちに向けて、自分たちが持っているこの既得権益を守るために、彼らはその民を使ったんですよ。だからイエス・キリストは自分たちの満足を阻害する脅威だったんですよ。民がそのみんなイエスを向き始めたから、その、なんていうのかな、イエスに、嫉妬したっていうのは、まだ可愛いですよ。嫉妬じゃないんですよ。嫉妬以上のもの、嫉妬もありますけど。嫉妬もあるんだけども、それ以上に、そんなんしたら、自分のこの生活が、自分のこの社会的地位が、その自分のこの持って、その自分が今立ってるものが揺らいでしまうって。かなりの自己中的、自己中な、利己的な、その心から、彼らは物事を考えているんですよ。だから宗教心というのは、彼らの宗教心というのは、表向きだけであって、本当に彼の心の深いところにあるのは利己心ですよ。自分が大好きっていう。自分一番、me first。私ファーストのその心しかないんですよ。前回やったイチジクの葉っぱはいっぱいあるけども。でも、実際には実が全くないのと同じです。そして9節。ところで、ブドウ園の主人はどうするでしょう。彼は戻ってきて、農夫どもを打ち滅ぼし、ブドウ園を他の人たちに与えてしまいます。まあ、そういうリアクションになりますよねって。他の者に与える、任せるんですよ。巫女を敬う。畏敬の念を払う者たち。私たち、異邦人も含まれますよ。ありがたいことに。10節と11節。あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか。家を建てる者たちの見捨てた石、それが礎の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。これはイエス・キリストの宗教家たちに対するメッセージです。で、この10節と11節というのは、詩編の118編の22節と23節の引用です。ピンときますか？2日前の日曜日に、人々はこの同じ詩編の118編のその続きである25節と26節を、24節というのはこの日は主が作られたって、私たちはこの日を喜ぼうって言って、その後祝福あれ主の御名によって来られる方にっていう、そのメシアを迎えるその言葉があるんですよ。だから2日前に多くの群衆がこの同じ118編を引用して、イエス・キリストをメシアとして迎えたんですよ。だ、同じ文脈で言われているこの石が捨てられるというこの予言を、メシアは捨てられるんだって、家を建てる者、本来であれば家を、イスラエルの家を建てるであろうその宗教家たちに捨てられるっていうことを、その同じ118編が予言して言ってるんですよ。面白いですよね。一方では祝福あれ主の御名によって来られる方に言って、そうやってそのメシアを迎え入れる声があり、一方では捨てるっていうこのキリストに対する反逆があり、118編は一つ一つが深いですよね。救いをもたらすメシアは人々から祝福のうちに迎え入れます、入れられます。でも家を建てる者たち、この宗教家たちはメシアを捨てます。この歓迎しないんですよ。でもそのメシア、その石が、石を神はイスラエルのこの礎の石としたんですよ。キリストこそがイスラエルの礎の石ですよ。私たちもイエス・キリストを信じる信仰によって神の民イスラエルと数えられるわけだから、そこに接ぎ木されるわけだから、私たちの土台というのはイエス・キリストですよ。そして12節、 彼らはこの例え話が自分たちを指して語られたことに気づいたので、イエスを捕らえようとしたが、やはり群衆を恐れた。それでイエスを残して立ち去った。彼ら例えの真意を理解したんですよ。それなのにその態度を改めなかったんですよ。ここがもう大きな問題です。自分の心にあるその闇がバレたら、余計に心を固くなにしちゃったんですよ。私たちもそうですけど、御言葉を聞くと、私は皆さんの心を透かして見ることは絶対できません。もうこれはね、神の前に真実です。皆さんが何を思ってて、どのようなことを考えておられるのか私は全くわかりません。けど、ここにあるその御言葉をその一つ一つ語ってるんですけど、でその御言葉がその語られるときに、その皆さんが聞くときに、あら、今日千尋さんは絶対私を指して言ってるな、あいつめみたいな、そういうふうに思ってるかもしれませんが、私知りませんから、皆さんのそんな、なんていうかな、自意識過剰ですでもね、私はそうなって考えてないにしても、その神は考えておられるわけだから、私だって選んでないから、皆さんの誰かをなんかとっちめてやろうみたいな感じだったら、こんなそのマタイの今日は12章ですとかやんないですよ。もうなんかもっとピンポイントのところ選んで、ほらーってやることできるわけだから、そんなしないんですよ。なんかカルバチャペルはそうやって創世記から黙示録までコツコツ学ぶので、私は牧師とか教師が守られるんですよ。私のこと言ったんだろうみたいな、そんなその波風立たないから、だってもうしょうがないじゃないですか。先週11章で今週が12章なんだから、数字数えられるでしょって、もうそれしかないんですよ。だけど神はそのこの箇所を通して皆さんのその点と点を合わせて、なんで私今日来てしまったんだろうみたいな、そういったことがそのザーってなるようなことに、そのなるくらいのその打ち値するような、私は皆さんの心分かりませんけど、神は皆さんの心をもう見透かしてるというか分かってますからね。だから皆さんにその必要なそのメッセージとして神は語るわけですよ。もし打ち当たりして、ああこれは私のことだって思ったら、ちひろめって思わないでお願いですからそうじゃなくて、その、別に私嫌われるのが嫌とかじゃないんですけど、そのちひろめって思うその思いを神に助けてくれっていうところに、そのエネルギーを使ってほしいんですよ。皆さんがその神に向かうんだったら、私別に嫌われてもいいです。でもただ私を憎む心で終わってしまうんだったら、あまりにも憎まれ損じゃないですかだけど神が語ったのであれば、その問題を、その神が光を当ててくださった部分を神の前に持ってって、私これなんか言われた時にうってなりましたって、どうしたらいいんですかって、もしくは助けてくださいって、どうやって祈っていいか分かんなかったら、いつも言ってますけど、私のところ一緒に祈りましょう。私も的確なアドバイスはできないかもしれないです。だけど祈ることは一緒にできます。なのでぜひ、もしそうであれば祈りましょう。宗教家たちはバレないように、自分の心のその深いところに光が当たらないように、イエスを殺そうとしたんですよ。私殺しても無駄ですよ。神の御言葉は殺せないからねはい、13節。さて彼らはイエスに何かを言わせて罠に陥れようとして、パリサイ人とヘロデ党の者数人をイエスのところへ送った。本来パリサイ人とヘロデ党の者たちというのは敵対してます。パリサイ人というのはその宗教グループです。だけどヘロデ党というのは宗教グループではなくて、かなり世俗的で物質主義的な政治グループです。政治家であるこのヘロデ・アンティパスというそのヘロデ大王の息子をその支持している人たちなんですよ。だけどそのパリサイ人なんて、そのこの世俗的なものが嫌いなんですよ。だからその世俗的なものに、物質的なものにそのこだわるこのヘロデ党の人たちや、サドカイ人たちもそうなんですけど、人たちっていうのが嫌いなんですよ。あまりにもなんか宗教家じゃないから、神に心がないから、自分たちもないんだけど、なのでお互いその敵対してるんだけども、そのイエスに関しては利害が一致したんですよ。キリストへの敵対の上に彼らは一致したんだけど、そんなの見たくないな。キリストへの愛の上に、神への愛の上に敵対していた個人やグループが和解するのを私は見たい。ごめんねって言い合えるような、イエスキリストにあって本当にそのなんか冷たい関係が、愛の 結び目で結び合わさっていくのを見たい。神はそういう愛を求めておられるわけじゃないですか、私たちに。神を愛し、あなた方も互いに愛し合いなさいというのは、それを求めてるんですよ。パリサイ人たちみたいに表面的なものじゃなくて、本当に心からお互いを愛するというその愛を神は求めておられるんですよ。14節から17節。彼らはイエスのところに来ていった。先生、私たちはあなたが真実な方で誰をもはばからない方だと存じております。あなたは人の顔色を見ず、真理に基づいて神の道を教えておられるからです。じゃあ言うことを聞けよって言いたくなる。ところで何の脈略もない。カイザルに税金を納めることは立法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか。納めるべきでしょうか、納めるべきでないのでしょうか。イエスは彼らの偽装を見抜いて言われた。なぜ私を試すのか。デナリ銀貨を持ってきて見せなさい。カイザルに、ローマに税金を納めるかどうかです。彼らの魂胆としては、その群衆を自分たちの味方につけたいんですよ。そしてどうにかしてローマにイエスを処刑してもらいたいんですよ。だからこの税金っていうそのテーマを出したんですよ。税金を払うべきだというふうにイエス・キリストが言ったら、どういうふうに群衆から聞こえるかというと、神の主権を認めてないってなるんですよ。イスラエル、私たちは神の民であると。だけどこのローマにその支配されているこの状況はまずいんだって。でもローマに払えということは、そのローマに従えということになるのかっていう、そういうなんかこのね、あの民族感情みたいなのをその煽ろうとするわけですよ。そうやってその民衆の群衆のイエスに対するその思いをくじこうとするわけです。でも至って彼らは政治的ですよ。また税金は払うべきでないと言ったら、もうローマに突き出すだけですよ。この人はあなた方にそのあのローマ税金払うべきじゃないとか言ってますって。そしてローマに死刑にしてもらう。だからどっちに答えてもイエスにとって不利益になるような質問のように思います。それに対してイエス・キリストはどういうふうに答えたかです。デナリ銀貨を持ってきなさいと。彼らは持ってきた。そこでイエスは彼らに言われた。これは誰の肖像ですか？誰の名ですか？彼らはカイザルのですと言った。するとイエスは言われた。カイザルのものはカイザルに返しなさい。そして神のものは神に返しなさい。彼らはイエスに驚嘆した。これはもう原則を教えておられます。イエス・キリスト。カイザルのものはカイザルへ。神のものは神に返しなさいと。カイザルの名が刻まれているものを使っている以上、返すべきものは返しなさいと。感情的に嫌でも、ローマの支配下で生活しているのであれば、ローマに税金払うべきでしょうと。私も日本円を使っていて、この日本で、この市町村で、日本の国で過ごしています。それで、社会保障とか高いなと思うけど、保険料高いなと思うけど、それでもそれで回ってるんですよ。だから払います。パウロも同じように税金は払うべきだと言ってます。だって使ってるわけだから、そのサービスを享受してるわけだから、その使い道に関してはいろいろ言いたいことはある。思うこともある。けども、税金を払うということに関しては何の問題もないです。だから、カイザルのものは日本国のものであるんだったら日本国に返せばいいんですよ。だけど神のものは神に返しなさい。私たちイエス・キリストを信じたんですよ。イエス・キリストを信じたときに私たちの心に何が起こったのか。イエス・キリストの血が私たちの心にかけられたんですよ。イエス・キリストの血が、イエス・キリストの名が私たちの心に書きつけられてるんですよ。聖霊によって。であれば、神のものは神に返す必要があります。つまり神のものは、私の心は神のものですよ。コインは、カイザルに返し、あなたの心は神に返しなさい。これがイエス・キリストのメッセージです。だからどっちにも矛盾しないんですよ。神を敬い、そしてその生活している国を敬うんですよ。私たちも全く同じようにこの原則として言えます。18節からはサドカイ人という人が出てきます。彼らは復活を信じていないので、復活なんて馬鹿げた話だということを言うためにイエスのところに近づいてきました。 18節。また復活はないと主張していたサドカイ人たちがイエスのところに来て質問した。そのサドカイ人というのは貴族とか特権階級とか、そして祭司たちです。ヘロデ島の人たちと結構被ります。サドカイ人たちの中にヘロデ島の人たちは多くいたはずです。で、彼らはその自分の地位とかその権威を、権利を守るためにローマと仲良くしてたんですよ。で、聖書に関してはモーセ五章を特に、重要視してたというふうに言われています。他のところではなくてね。だからモーセ五章にはその復活という言葉とかそのフレーズであったりその考え方というのが出てきてないので、その復活なんかないというふうに彼らはその自分の主張を正当化しているわけですよ。19節から。先生、モーセは私たちのためにこう書いています。モーセ五章ですね。もし兄が死んで妻を後に残し、しかも子がない場合には、その弟はその妻を、その女を妻にして兄のための子を設けなければならない。さて、7人の兄弟がいました。長男が妻をめとりましたが、子を残さないで死にました。そこで次男がその女を妻にしたところ、やはり子を残さずに死にました。三男も同様でした。こうして7人とも子を残しませんでした。最後に女も知りました。復活の際、彼らが蘇るとき、その女は誰の妻なのでしょうか。7人ともその女を妻にしたのですが。7人とも妻にしたくないかもしれないですね。こいつと結婚したら俺死んだみたいな。それで、イエス・キリストは答えます。イエスは彼らに言われた。そんな思い違いをしているのは、聖書も神の力も知らないからではありませんか。だから7人とも結婚してその子を残さないで行ったんだったら、そしたら誰の妻になるんですかって、そんなこんな馬鹿げたことがその天国で起こるわけないじゃないですかって彼らは言いたいんですよ。で、それに対してそんなことを言ってるのは、思い違いをしてるのは、勘違いしてるのは、あなた方が聖書を知らないからだって、そして神の力を知らないからだって。私たちが神に対して勘違い、思い違いをするのは、私たちが聖書を知らないからです。そして神の力を知らない、信じないからです。イエス・キリストを死者の中から復活させたその力のある方が、私のうちで働かれるって言うんですよ。私たちのうちに働かれるって言うんですよ。それを、この考慮に入れて考えれば、自分が信じられないっていうふうに思っていることというのは、いかにその神の力を知らないかということがわかりますよ。イエス・キリストはあなた方は思い違いをしているんだと伝えます。そして25節。人が死人の中からよみがえるときには、めとることも嫁ぐこともなく天の御使いたちのようです。天国には次の世界には結婚はないです。それにで結婚関係もその続かないです。結婚というのはそのなんていうんですかね、超個人的なその愛を向けるわけじゃないですか。一人に対して、自分の伴侶に対して、それが誠実というか、それがお互いに対する愛だからね。だけど次の世界ではそういう みんなを同じように、イエス・キリストが私たちを愛してくださったように、私たちも同じような愛でお互いを愛し合うので、そこに結婚関係ってのはないですよ。一人の人に特別とか家族特別みたいな、そういうのがないんですよ。認識はあるかもしれないけど、でももうその個人的ななんかこの特別な感情というのはないんですよ。全員の同じように愛するという感情とか愛が与えられています。それに死人がよみがえることについては、モーセの書にある芝の箇所で神がモーセにどう語られたか、あなた方は読んだことがないのです か。だから彼らはモーセ五章をとても大切にしているので、彼らにとっては何ていうんですかね、痛いところ疲れるんですよ。いや、モーセ五章に書いてあるぞって。これ、出エジプト記の3章のなんですけど、この芝の箇所っていうのはね。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。イエス、神がその自己紹介したときに、モーセに対してこう言いました。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。あなた方は大変な思い違いをしています。死んだ者の神だと、神ご自身も過去のものになってしまうじゃないですか。あの人が信じていた神みたいな、今はどうか知らないけどみたいな。だからアブラハムもイサクもヤコブもそこで死んで、そこで終わったんであれば、その彼らが信じてた神もそれで終わりじゃないですか。そうじゃなくて、生きてるものの神なんだって。彼らもまた生きているので、その 次の世界を今待ってるわけですよ。次の世界があるから、そしてそれが永遠に続くから、生きてるものの神としてその私たちの神はおられるわけですよ。私たちが死んでも、この肉体は死んでも、私たちのこの魂っていうのは生き続けるわけだから、私たちの神というのはその永遠にわたって神ですよ。28節、立法学者が一人来てその議論を聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを知ってイエスに尋ねた。すべての命令の中でどれが一番大切ですか？イエスの教えを聞いてた立法学者の一人が素朴にイエスに質問しました。これはイエスを陥れるためのものではなくて、イエスから答えを教えてもらいたかったんですよ。本当にイエス・キリストに答えを求めて聞いたんですよ。すべての命令の中で一番大切な命令は何ですか？イエス・キリストは答えました。一番大切なのは29節。これです。イスラエルよ、聞け。我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くして、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。新命記の、6章の4節と5節です。次にこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この2つより大事な命令は他にありません。これはレビの19章の18節です。神を愛し人を愛するということを、そのこれが大切な戒めなんだというふうにイエス・キリストは答えました。32節、そこで、この立法学者はイエスに言った。先生、その通りです。主は唯一であって、その他に主はないと言われたのはまさにその通りです。また、心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして主を愛し、また隣人をあなた自身のように愛することは、どんな全焼の生贄や供え物よりもずっと優れています。イエスは彼が賢い返事をしたのを見て言われた。あなたは神の国から遠くない。それから後は誰もイエスに会えて尋ねるものがなかった。立法学者はイエスに同意したんですよ。その通りですって。私もそう思いますって。神は唯一であること。そして神を愛することと人を愛すること、それをその心を尽くして行うこと、それが一番大切な戒めだと私も思いますって。そして神を愛することや人を愛することはどんなその生贄にも勝るって言ってるんですよ。この人は普通の立法学者とは違います。普通の立法学者はこの行いにその重きを置いているので、その中にある神を愛するとかっていうその愛、心の状態っていうのはほとんどの人たちは気にしないんですよ。だけどこの人は神を愛するということはどんな生贄よりも優れているんだ。だから表面的な行いじゃなくて、その動機となる心に神を愛するということがあることが必要ですよねっていうふうに言ってるんですよ。だからイエスは彼が神の国から遠くないということを伝えています。実際に神を愛し人を愛するにはイエスをキリストとして信じる信仰が必要です。イエス・キリストの福音にある神の愛を理解し信じることが必要です。自分の働きではなくて神の恵みによって救われることを理解し信じることが必要になります。だから遠くないんですよ。彼がこのままそのイエス・キリストについて聞き続けて、イエス・キリストを自分の救い主だと受け入れるときに、彼は神の国の一員となりますよ。もしかしたら天国では会えるかもしれないです。あの時の立法学者さんですかって、私もここに来れたんですって、あなたもそうだったんですねって、一緒に神を褒めたたえるようなことがあったらいいですね。35節。イエスが宮で教えられていたとき、こう言われた。立法学者たちはどうしてキリストをダビデの子と言うのですか。ダビデ自身聖霊によってこう言っています。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまでは、私の右の座についていなさい。ダビデ自身がキリストを主と呼んでいるのに、どういうわけでキリストがダビデの子なのでしょう。大勢の群衆はイエスの言われることを喜んで聞いていた。イエス・キリストが群衆に対して質問してるんですよ。これは、詩編の110編の一節の引用です。詩編の110編ね。で、答えはないんですけど、答えをあえて言うのであれば、このキリストというのはただのダビデの子孫、人間じゃないということをイエス・キリストはここで言いたいんですよ。キリストはダビデに主と呼ばれる存在なんですよ。本来、このユダヤ的な文化の中で、そのお父さんと子供っていうのがいたら、子供がお父さんの上に行くことは絶対にないんですよ。絶対にです。 そういうこの文化だから。だけど、ダビデの子孫に生まれてくるキリストのことを、ダビデは私の主って呼んでるんですよ。それはどういうことよって。自分の子孫が、その自分よりも偉い人だというふうに、そのダビデは考えてる。そうやってその詩編を読んでるんだけど、これはどういうことだとあなた方は考えますかって言ってるんですよ。だから、キリストは、ダビデに主と呼ばれる存在であり、ダビデよりも優れた存在であり、つまり、キリストは神であり、主に等しい、ヤウェに等しい方なんだということを、この群衆に対してイエスは教えてるんですよ。群衆はイエスの教えを喜んで聞いてたって。この前に出てくる律法学者にもそうなんですけど、イエス・キリストはまた神は喜んでご自分について聞きたいというふうに、その来る者たちを、その大胆にこの真理を伝えますよ。こんなご自分が神であることを群衆に伝えてるんですよ。ご自分がキリストであり、権威を持っておられることを律法学者にも教えてるんですよ。彼がその心をそのイエス・キリストに向けて、そして知りたいという思いでキリストの前に行ったからですよ。だから私たちもその神の前に教えてくださいという心でその行くんであれば、ここに書いてある御言葉について私はその日常生活の中でどうやってこれを適用したらいいんでしょうかって教えてくださいというその私たちの心を神に向けるときに、神は喜んで大胆にその真理を教えてくれますよ。38節。イエスはその教えの中でこう言われた。律法学者たちには気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回ったり、広場で挨拶されたりすることが大好きで、また街道の定石や宴会の定座が大好きです。またヤモメの家を食いつぶし、見栄を飾るために長い祈りをします。こういう人たちは人一倍厳しい罰を受けます。彼らは偽善の塊なんだって。その表面的に素晴らしく見えるかもしれないけど、彼らは人一倍厳しい罰を受けることになるんだって。神はその偽善を見分ける目を持っておられるんですよ。つまりその人の心を見ることができるんですよ。その心に、私の心に神に対する、人に対する愛があるかっていうのをその見ることができるんですよ。だから私はこの方に会って、この方の前に愛がないのであれば、愛がないですって、だから助けてくださいと求めればいいだけですよ。見栄を張って神に対して、また誰か他の人たちに対して、自分がないものをあるかのように見せるのは自分の得に全くならないです。だって人一倍厳しい罰を受けるわけだから、知らないことは知らないって言った方がいいですよ。ないものはないって言った方がいいですよ。その上で神は喜んで与えてくださいますから、神に対する信仰も、神に対する愛や人に対する愛も、ないものはないって認めて、そして恵んでくださいって、貧しいものは幸いだって、神の国はその人のものだって、この方を信じて自分の貧しさを認めるのが得策ですよ。41節。それからイエスは献金箱に向かって座り、人々が献金箱へ金を投げ入れる様子を見ておられた。多くの金持ちが大金を投げ入れてた。なんかちょっとシュールな絵ですよね。献金箱を座ってみんながお金ビーンってやってるのイエスけど、おーみたいな、それ見てみんな弟子たちと一緒に見てるんですよ。でやる人もちょっとなんかあーって感じですね。僕があそこの後ろに立ってこうやって見てるような感じですよ。不思議な絵ですけど、そこへ一人の貧しいヤモメが来て、レプタドーカを二つ投げ入れた。それは一コドラントに当たる。するとイエスは弟子たちを呼び寄せてこう言われた。誠にあなた方に告げます。この貧しいヤモメは献金箱に投げ入れたどの人よりもたくさん投げ入れました。皆はあまり余る中から投げ入れたのに、この女は乏しい中からあるだけを全部、生活費の全部を投げ入れたからです。神が見ておられるのは、その人のパフォーマンスとか、その献金の額とか、どれだけ多くのものを、たくさんのものをその神にお返しするかっていうものではなくて、その背後にある、その心にある、その動機となる心に、その動機となる部分に神への愛があるかっていうの、またお互いに対する愛があるかっていうことを神は見ておられるんですよ。神の目に映るものはそれです。神が求めておられるのは愛だから。 神に対する愛があるのか、人に対する愛があるのか、たくさんのその奉仕をやったところで、その多くの働きをやったところで、その先にあるその奉仕を受ける人たちに対する愛が私の中にないんであれば、私のこの働きってのは虚しいですよ。私がどれだけ神のためにっていろんなことをしたとしても、私の心の中に神に対する愛がないんだったら、私が受けるべきその収穫の実はどこにあるんだいって、私の働きは虚しくなりますよ。このヤモメが捧げた献金は2レプタだというふうに記録されています。1レプタというのは128分の1デナリですつまり1デナリの128分の1の、価値です。わかりやすく 1デナリというのは1日の労賃です。日当です。なので日当を今の私たちの円で考えるときに、一番考えやすいのは12,800円だというふうに考えると計算しやすい。そうすると、12,800円の120分の1というのは100円です。だから1レプタというのは私たちの今の円の価値でいうと100円です。だからこの女性ヤモメが献金したのは2レプタだから200円です。1日の労賃を、ちなみにこの日当を19,200円にすると1レプタは150円に上がります。それでも300円です。何が言いたいかというと、決して多くないということです。神に多く捧げることは金額の問題じゃないんですよ。また誤解しないでほしいのは、神に多くを捧げるということは割合でもないんですよ。自分の持っている 100% を神に捧げることによって、神は多くを私に捧げたなって、素晴らしいなっていう割合の話をしてるんじゃないですよ。彼女は確かに全部を投げ入れたんだけど、彼女の中にあるこの心、なんでこの自分の全財産の200円とか300円のそれしかないんですよ。彼女はそんな生活をありがたいというかことに私はしたことがないので、自分の財布に全財産200円300円っていうような生活をしたことは私はないです。恵まれてるから、これは感謝してますよ。でもそのような状況でこの200円をこの300円をどうするかってなった時に、彼女はもうこれがあってももう1日も2日も生きていけないだろうって、それだったら私にこの貧しい中でも私のことを覚えて私に良くしてくださる神に感謝しようって、200円300円そのぐらいしかないけども、私はこのものを自分のために何かをその食べたり何かを飲んだりするために使うんじゃなくて、私はこれを私を愛する神を私に良くしてくださる神にお捧げしたいって、その神に対する愛を神は見て、またイエス・キリストは見て素晴らしいって言ったんですよ。 100% 彼女が持ってる全部をその献金したからじゃないです。そんなんしたらみんな破産します。生活できなくなります。私たち、神はそんなことを願ってないんですよ。全員に持ってるもん全部出せみたいな、それはもうカルトですよ。そんなことを言うような人たちはカルトですよ。そうじゃなくて、私たちの心にその神への愛がそこにあるかを神は見ておられるんですよ。このヤモメにはあったんですよ。ちなみにですよ、マラキの3章にはこう書いてあります。マラキの3章の10節、10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて、神殿です、これは私の家の食物とせよ、捧げなさいということです。こうして私を試してみよう、万軍の主の御告げ、私があなた方のために天の扉を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよう。神を試してはならないと書いてありますが、唯一ここだけ本当にその喜んで心を喜ぶ心を持って神に対して10分の1、自分の得るものの10分の1を神に捧げてみなさいって、そしたら天のその扉を開いて溢れるばかりの祝福を私があなたに対してするかどうか試してみなさいって、唯一ここだけ神が私を試しなさいと言ってるところです。もう一回言いますよ、心が大切です。これは神に対する投資でも何でもないです。待てよ、 10% を神に捧げたら私のこれ返ってくるのはいくらになるんだ。やめてくださいよ。そんな話してないですからね。文脈は本当に喜んで神に対してこんなに神が良くしてくださるんだったら私これだけをお返ししたいって、10分の1をお返しするたんびに私は神に感謝してるんですよ。これをお返しできることを、このようにそのあなたにその献金できることをお返しできることを心から感謝しますって。それでいて私のその残りの9割で本当にそのテニスのシューズを買うことができたりたまに美味しいのを食べに行くことができたり、少し息抜きのその那覇の日帰り旅行に行ってあのくら寿司で お寿司食べることができたり、本当に感謝します。心から感謝してるんですよ僕。それでいて神にお返しすることもできるってありがたいなって、本当に心から思いますよ。でそうやってその神に対して、あ、でもね、神に対して喜んで献金するっていうことができなかった時期も長くありました。やんないといけないかとかって思いながらやったり、なんか、誰も見てないからいいとかって思っている時期ももちろんありました。それはもう言っときます。その長い長い年月を通して、その神がの愛とか神の私に対する恵みとか神が私に与えてくださったことをちょっとずつちょっとずつ学ばせてもらったんですよ。そして神の愛を教えてもらったんですよ。そしたら、じゃあこんなにも良くしてくださるんだったら私何かしら神が与えてくださったものの中から、その今はちょっと 10% 10分の1はできないけどこのくらいだったらっていうところから始めて、その今その10分の1を神にお返しするということを喜んですること、するところに今いるんですよ。だから私偉いとかそういうこと言ってるつもりないです。でも少なくとも私は今神に対して捧げることを喜んでやらせていただいていて、そして神は確かに私を祝福してくださっているというふうに私は受け取っています。資産が1兆円とかある人たちからすると私なんてもうゴミみたいな生活してるでしょうけど、私は喜んでます。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして神を愛そうという、その神の愛に応えようとする愛を神が私のうちに求めておられるんですよ。それがないんだったら、このないで私が今達しているところに基づいて神を愛することに取り組めばいいんですよ。神が求めている愛というのは、心を尽くしてその神を愛する愛というのは、その都度その都度その時に心を尽くして精一杯神を愛する、また人を愛するってことですよ。イエス・キリストがご自分の命を投げ出して私たちを愛してくださったように、互いを愛するというのは私たちのこの今理解しているこの範囲でしかできないんですよ。いきなり私皆さんのことを愛してるからじゃあ死にますとか、そんな話にはならないから。神が何を私に願っているのか、そして神の愛をもっと知らないと、私のその愛というのはこのまだ足りないってことすらもわからないんですよ。だけど今理解しているものに基づいて、ことに基づいて、神から与えられているその愛に基づいて、そのベストを尽くすしかないんじゃないですか。 100% 完璧な、そのイエス・キリストが私を愛した完璧なこの愛を人に向けなさいというのは無理な話ですよ。だけどそのアガペというのは、自分のその、利益を求めることなく相手を愛するというその愛なんですよ。選択なんですよ。だから今その自分の持てる限りのその知識と持てる限りのその、神への信仰を使って、目の前の人や神を愛するってことに取り組むしかできないんですよ。そしてそれを神は求めておられるんですよ。アブラハムに第一声が対する第一声は、あなたから生まれてくるその子供を私に捧げなさいじゃなかったじゃないですか。イサクが生まれてくるまで25年かかってるんですよ。25年間ずっとその神はアブラハムに対してその信仰を 励まして練って、そしてその試練を与えて強くしていったんですよ。そしてイサクが与えられてから、おそらくイサクを捧げるっていう、まあそのイサクを捧げたわけじゃないんだけど、イサクをその捧げるところまで、その分かりましたっていうふうに言えるところまで行ったのは、イサクがおそらく30ぐらいの話ですから。だから神に従いますって言ってから25年経ってイサクが与えられて、イサクが30歳になるまでイサクと一緒にいて、神との関係をそのアブラハムは築いていって、その全部のトータル55年かけて神はそのアブラハムのその信仰を練っていったんですよ。アブラハムはそのいっぱい失敗してるけど、その都度その都度その神を愛するっていうことをその追求していったんですよ。私たちもその都度その都度ですよ。大きなその完璧みたいな愛というのはないにしても、その今できる限りの神に応答しうるその愛というのを、そういう意味で心を尽くすっていう必要が私たちはあるんですよ。最初から 100% の愛よっていうのが、それはもう無理ゲーです。できないです、私たち。だから愛するイコール罪っていう、そんな感じになっちゃうじゃないですか。そうじゃなくて、その神は私たちのこの不完全かもしれないけど、私たちの持ちうるそのあらゆる力と知恵と神へのその信頼を、信仰を使って、神が与えてくださるその愛を神にお返しするんですよ。そういう愛を神は求めておられるんですよ。そのためには神がどれほど私を愛しておられるかをもっともっと知る必要があります。聖霊が私たちの心に注いでくださっている神の愛を受け取っていく必要があります。だから祈りが必要だし、だから御言葉を学ぶ必要があるし、だからお互いのこの関係の中での交わりが必要です。お互い交わりをしないと愛する機会がないから、だからその自分の愛のなさとか、その神が与えてくださった愛の素晴らしさとかを確認することがないからね。神への愛の度合いというのは、私がどれだけ神の愛を受け取ったかに正比例します。だから神の愛を知らなければ、受け取れなければ、神を愛するということはそれなりしかできないです。でもこのそれなりの愛で今はいいんですよ。けどずっとそれなりの愛で続けていいわけじゃないんですよ。その愛を、その神に対する愛を向けるたんびに、私の神に対する、その神の愛に対する理解は深まっていくんですよ。だからより私を愛せるものになっていくんですよ。神が求めておられる、そのイエス・キリストが私を愛してくださった、その愛で互いに愛し合うというところになるまで、その私に成長を与えてくださるんですよ。でも今与えられているこの土台、私が立っているこの信仰に立っている、ここでできる精一杯の愛を神に向けたり人に向けたりしないと、その次がないんですよ。そうするといつまで経ってもそのそれなりの愛しかないんですよ。だからその本当にその神がどれだけ私を愛してくださっているのかとか、神に対するその応答とかっていうのができないでいるんですよ。でもその一歩を踏むと、本当にその神の愛を知って励まされて、じゃあ私やってみますってなってくると、できる時もできない時もあります。できなかったらまた許されるっていう神の愛を受け取って、そしてその次に進めばいいんですよ。そうやって私たちのクリスチャンライフは、その神を愛し人を愛するっていうその一言に尽きるんですよ。それをやってるに、そのやるに、やればやるほど、その神の愛をもっと知るようになるから、そしてもっと私たちが神をその愛せるように、人を愛せるように神が導いてくださるんですよ。神が求めておられるのは、私たちに求めておられるのは愛ですよ。私たちの心の中にある愛ですよ。行いじゃなくて、その行いの背後にある動機となるその愛を神は求めておられるんですよ。どれだけやったかじゃないです。どれだけ私の心に神に対する愛があるかです。そしてその愛を私たちに与えるために、神はもっと多くの愛を私たちに注いでくださるんですよ。私たちが10の愛を求めたら、神は、なんて言えばいいんだろう。10億の愛を与えてくれますよ。神の愛は尽きることがないから。私が毎日の生活の中で本当に神の愛を知ることができますように、そしてその中から本当に神に対してお返ししていくことができますように、1% でも最初は、0.1% でも、そして神が願っておられる愛をいつかお返しすることができるようになっていきますように。 イエス・キリストの前に立つときに私たちが、そのときに間に合っていればいいんだから、そしてよくやったねって言われればいいんだから、今は今自分ができる限りのことを神に対して応答するだけです。祈ります。天のお父さん、あなたが私たちのことを変わることなく愛してくださっていることを心から感謝します。私があなたの前に正しくあれるときも、うまくやれるときも、私があなたの前に失敗するときも、あなたを信頼しなくて不信仰になるときでさえも、あなたの愛が、またあなたの恵みが全く変わるものでないことを心から感謝します。どのようなときにあっても、どうかあなたが私たちに注いでくださっているあなたの愛を私たちが受け取り、それを知ることができますように。これほどまでに愛されているのかということが分かって、そしてあなたを愛する者、そして隣人を愛する者となっていけますように。今あるこの土台の上に立って、今立たせていただいているこの信仰の上に立って、自分の心を尽くして、その最大限の愛をあなたにお返しできますように。人に向けることができるように、どうぞお助けください。そうやって、私たちの日々の中で、あなたの愛をより受け取り、より私の愛が、あなたに対する愛が、人に対する愛が成長していきますように、導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。